ジオもっこもこパレード。
サガブロ。
始まりました、ダラプロです。今週もよろしくお願いします。ドルフィンです。ドルプロです。よろしくお願いします。はい、2025年5月最後の配信、5月30日金曜日に配信されているだろう予定の放送です。先週はね、ちょっと配信されるのが遅くなりましたが、はい、配信です。まあ、この収録してるのがその前日の5月29日木曜日なんですが、まあ、雨がね最近すごく多くて、まあ、もう梅雨入りもしてるんだっけ。5月26日26日だっけな、26、25日曜日にこの大阪でね、前言った俺が今監督をやっている小学生のバスケットボールチームでバーベキューをやろうと思って、あの懇親会みたいな感じでね、それはあの保護者の方と我々指導者と子どもたちの懇親を深めようと思って盛大に企画したのに、もう雨で中止にしたということで、で5月31日、これね、31日にお聞きの方でしたら明日なんですけれど、明日もちょっとこれは得意先を含めてのバーベキューをやる企画を立てておるんですが、こちらもね、ちょっと雨っぽくて、はい。もう雨だらけ。今もうほんとね、何やるにしても雨ということで、ちょうどね、今うちの真ん中の娘、中学校3年生、になる、我が家の真ん中の娘が修学旅行に行ってまして、なんとね、公立大阪、まあ、今住んでる豊中市っていうところの公立だよ、公立の中学校の修学旅行が沖縄ですよ。すごくない？まあ確かにこの豊中市というのは沖縄県となんか姉妹協定かなんか結んでおる関係でね、割とこう沖縄色があったりするのよ。あの夏祭りなんかでも沖縄の踊りをやったりさ、向こうのブースがいっぱい来たりとかね。なので割とだし、あるし、豊中の市役所にはシーサー、大きなシーサーの銅像が立ってたりもするんで、まあ、そういうのもあってなのかなと思いつつもだよ。だって俺が人生で沖縄行ったことあるの1回だけ でそれが高校の修学旅行、名古屋のね、名古屋の高校の修学旅行、それも私立だよ。まあ、から30年前とはいえども、当時オーストラリアに行くか沖縄かっていうので、あの投票で沖縄に決まったんだけど、にしてもうちの高校3年生の息子もちょっと前に修学旅行に行ったんだけど、そこも沖縄だったしね、すげえ。でもそうそう、今沖縄に行っているんだけど、このちょうど今日か、5月29日がもう土砂降りの今予報にもなってたし、どうやらすげえ降ってるっぽくてね、今日はこう海で、泳ぐ日だったらしいんだけど、でそれが中止になった場合はキャンドル作りになるとなぜキャンドル作りなのかっていうね、その沖縄とキャンドルはこうちょっとリンクしないところではあるんだけど、 なんか我が家はね、そういう運命にあるみたいで、その長男がさ、小学校6年生の時に、当時千葉の市川住んでる時に、その当時、行った先、修学、その時の小学校の、修学旅行、日光に行ってて、で、その流れで、地引き網をこうなんかみんなでするっていう日もあったんだけど、まあ、どこの海岸に行ったかちょっとわかんないんだけどね。で、その地引き網をする日も雨が降って、で、ストラップ作りに変わったって言ってね、そうそう、なんかね、残念。だけど、まあ明日はね、晴れるっぽいんで、で、明日は買い物をする日、国際通りとかで買い物をする日だと。で、うちのその娘が、お小遣い7000円なんだって、一人。で、真面目だからさ、ちょっと多めに持っていきゃいいものの、やっぱこれ7000円しか持っていかないと。お父さんがちょっとね、出そうかって言っても、7000円でいいと。で、ただ、その、みんなで、こう、国際通りとか歩くときに、オリオンビールの T シャツを着て歩きたいと。あの、白地の T シャツに、あの、オリオンビールのマークが、こうね、表に入ってるやつよ。で、それを着て歩きたい。で、現地でみんなで買うっていう約束をしてたらしいんだけど、まあ、言っても、あの、2000円ぐらいかな。で、それを、現地で買うと、その7000円から2000円引かなきゃいけないわけやんか。だったら、もう、事前に、アマゾンとか、楽天とか、まあね、ね、買っておいて、それ持っていけば、その2000円分は浮くんじゃねえかっていう、このお父さんの助言から、じゃあちょっとみんなの分買っておいてよ、ということで、10人分ぐらい。そう、10人分ぐらい、もうみんな、とりあえず S サイズのさ、を買ってよ。で、もうあの、ね、なんか中学生の子供たちからお金巻き上げるのもさ、ちょっと忍びたかったけど、そう。それを持たせていきましたと。で、まあ今頃それを着ておるのか、着てないのかわかりませんが、でも、オリオンビールってさ、ちょっとこう、なんていうのかな、そんなに強くない感じがして、ああいうのが飲みたい時もあるよね。あの、ビールの度数でいくと、6% までいくとちょっと俺ね、重いっていうか、くどい感じがして、ちょっともうちょっとあっさりサクサク飲みたいわけよ。で、5% もしくは 4.5% ぐらいで、たくさん。で、オリオンビールなんかがね、こう、あっさりサクサク飲めるんで、すごく好きだし、あの、今はね、オリオンビールが割と一般でも買えるんで、なんだったらね、札幌クラシックでさえも割と買えてしまうから、ね、そこです。じゃなきゃ買えないみたいなとこもないし、で、去年だったかな、あの、大阪の梅田、まあ大阪、JR でいう大阪駅、梅田駅のとこに、切って、KETTE って書いて、切って、大阪っていう、まあビル、ステーションビルが建てられたんだけど、そこの2階が、なんかいろんな都道府県の、アンテナショップがこう集まっておるフロアになっていて、で、沖縄県ももちろんあって、その向かいに北海道があったりさ、あとどこあったかな、宮崎県、広島県、で、岡山県、石川県、で、高知県、あとあそこ、長野あったな、そうはね。あと、そんなもんだったかなと、なんかそんな感じ。そんな感じ。なんで、我が家の一番下のね、5年生の娘がさ、あの、ポケモンショップ?ポケモンセンターか。ポケモンセンターに連れてってほしいって言うから、その梅田にね、あるから、その横にある大丸の上の方にあるから、そこ行って帰りに、今の切って大阪に行ってさ、で、その沖縄のところで、いっぱいお菓子とかさ、なんていうの、調味料なんか買いながら、で、こんなんを買ってきてっていうふうに娘に言ってね、で、そこで、結構でもさ、ああいうとこの もうお土産価格だから、だから結局ね、1万円近く使ったのよ。そう。沖縄だけじゃないよ。北海道で宮崎で高知だ。そう、高知。お酒なんかも言ったからね、なんかそんなも買ってたら、ほんと1万円近く使ってしまったのもあるんですが、はい。まあ、そんな修学旅行シーズン。で、修学旅行で思い出せるのが、まあ、くどいようだけど、ドルフィンが、高校生じゃない、中学生か。当時住んでた名古屋の中学校は、東京に行くと。で、あれも2泊3日だったのかな。1日目、3日目がディズニーランドだった気がする。で、1日目は団体行動で、2日目が自由行、班で自由行動よ。で、男3人、女3人のドルフィングループなんだけど、言ったら、スタートかどこか忘れたけど、ゴール地点、まあ自由行動で、ホテルまで自分で帰らなきゃいけなくて、で、ゴール地点が、神宮の、ほんと神宮球場の、あの向かいぐらいにある、確か日本青年館とかっていうところだったんだよね。なので、まあ言ったら俺たち3人はさ、割とプロレス好きだったんで、その男子はね。じゃあ女子は原宿とか行きたいっていうわけよ。じゃあ、まあ、ちょっと別れて行動して、最後、あ、ここで、どこだったかな、信濃町だったか、外苑前だったかちょっと忘れたけど、あの辺で合流して一緒に戻ろうと、いう段取りだけして、我々はこう渋谷に向かって、渋谷のレッスルっていうね、あの、プロレスショップに行きまして、その、中間プロレスの切り抜きを、切り抜きの地図を、見ながら、渋谷の街を歩くんだけど、当時さ、その道玄坂とかっていう場所をうろちょろしてもわかんないし、で、結果的になんか、ま、マンションの一室だったんだけど、イメージはさ、なんかデカデカと路面店みたいな感じで、レースルってね、大きな看板でも立ってると思ったらそうでもなかったんでね。だから見つからなくて、交番に行って、いや、今で言うアトモスとかの変なあの交番だよね。あそこの交番に行って、そこ、まあ、現地が分かって、何買ったかなってね、テレホンカードは買った。テレホンカードと、あの、ケロちゃんの本を買ったのも覚えてる。あの、ね、あの、1000円ぐらいで、あの、あれよ、パンフレットとかにさ、よく、旅日記、そう、ケロの旅日記だ。そう、ケロの旅日記の本、買った。テレホンカードも買った。で、シュープロの映像、いやいや、過去のやつを買ったりさ、パンフレットも買って、なんかいろいろ買って、そうそうさ、買った、あれは幸せだったな、本当に。いやーね、毎回、あの、この話、毎回とかよくこの話はするけれど、あの、当時ね、名古屋にプロレスショップがまだなかったんで、ただ、アイドールっていう店が、夏休みと冬休みに出張で来てたんだけど、言ってもね、全部持ってくるわけじゃないし、だから初めてプロレスショップに行ったっていうのと、で、なんか、たくさんプロレスグッズがあったんで、だから前、ちょっと前にさ、神戸の、あれ、なんてお店だったっけ、神戸駅のところにプロレスショップを見つけて、あの、それこそこう、ちょっとしたビルの一室が、そのお店だったんだけど、あ、そうそう。元気屋だ。元気屋さんね。そうそう。元気屋で、梨村かすみの、そう、ブロマイドとかを買ったってやつだな。そうそうそう。それだ。そう、元気屋さん。あれが、この元気屋が、まさに当時のレッスルと同じような雰囲気だったんですげえ。ザ・プロレスショップみたいな感じでね。はい。まあ、プロレスショップね、あのワクワク感ってね、まだに忘れられない。あの、闘魂ショップとかまた違うんだよね。あの、まあ、プロレスショップの、あの、いろんなものが、こう、無造作に、こう、置かれてる感じ。あの、ビレッジヴァンガード、よく言うとビレッジヴァンガードなんだけど、そんなね、洗練されてないけどさ。まあ、そんな感じが、すげえいい、好きなのを、本当に、こう、修学旅行で、うちの娘も、なんか買ってきてくれるかな。はい、楽しみにしておきましょう。 ということで、今週さ、まあこの一週間で、まあいろんな話題があったものの、やっぱ一番なんかこう、プロレス界、プロレスのニュースで、いろんな物議を醸し出したのが、ノアの、ケンタがさ、入場してくるときに水かけられた事件みたいなのがあったでしょ。多分皆さん、まあ、ご存知の体でお話をしますが、まあ、ケンタがこう入場してくるときに、女性がさ、口からケンタに向けて水を吐いたと。で、水かけるなみたいなことを言ったら、いや、水じゃないと。ウーロン茶だというような、まあ、なんかやりとりがあったみたいなね。まあまあね、今までさ、言われてみたら、まあ、表沙汰になってないけど、こう、レスラーが口から水かけられたっていうことって初めて聞いたよね。まあ、だって、プロレスって、近くの席だったらさ、この入場口からリングに向かうこの通路のあたりにいると、割とも触ったりもできるぐらいの距離にいるんで、今までされてもおかしくないぐらいではあるものの、今までですね、そういったことがなかっただけで、まあね、こういうことが起きてしまって、まあなぜかみたいなとこもあるし、誰だったかな、誰かの、X のポストを見て、なんかこう、その人たちのこう、辿っていって、おそらく その水かけた本人っぽい女性の、こう、X に辿り着いたわけなんだけど、結構やばめな人だね。なんちゅうの？自分の自撮りが多かったりさ、こう、投稿してる内容もさ、なんかちょっと、みたいなところは、まああって、まあ、ね、そこに言及するといろいろあるかもしんないけど、まあ、そもそもさ、俺、まあ、武藤刑事が、プロレス好きになった、まあ、きっかけっていうか、武藤が好きで、とで、武藤から、グレートムタ、俺が好きになった年もグレートムタが、として、活動も始めてたから、始めたっていうか日本でね。で、ムタが、やっぱり、こう、ムタのやる特徴の、表現として、毒霧を吐くやんか。でまず、毒霧を、みんな、練習したことあるでしょ？お風呂とか、プールとかで、こう、ちょっと口に踏んで、プスってさ、綺麗に、ビュッて吐くんじゃなくて、綺麗に霧状に吐けるようにはみんななってるはず。プロレス好きなら、毒霧は綺麗に吐けるはず。練習したでしょ、みんな。で、俺がそのプロレス好きになった90年前半。で、J リーグブームがこう、後々こう、93年から起きるんだけど、J リーグブームの当初、みんなね、顔に、ワンポイントで、こう、ペインティングをして、試合に見に行ったのよ。で、そのペインティングはチームカラーをちょっと塗ったりとか、なんだったらチームのキャラクターを描いたりとかっていうので、で、まあ今は売られてないけど、その93年当初は、その、J リーグのペインティングの道具とか絵の具みたいなのが売られてたの。それとペンっていうかこう、パレットみたいなのと顔に刺す筆みたいなやつかな。それを俺は、まあ、当時から名古屋グランパスが好きだったからグランパスのやつ買ってね、そこに入ってるのは赤と黄色と黒が入ってたのかな確か。じゃあ何するってまず全部顔全体赤く塗るよね。で顔の真ん中、こう鼻筋の、まあ、おでこから鼻を通って、唇通って、顎まで黒い線引くよね。で、左側には忍びって書いて、右側には炎って。でもうこれ完成だよね。ムタ。 で、これ93年だからさ、もう3年ぐらいどこきりの練習はしてるから、グレートドルフィン、グレートドルがさ、グレートドルが、こう家の、風呂場で、ムタのポーズで、毒霧を吐くっていうので、俺の弟にカメラを渡して当時の映るんですよね。この吐いてる瞬間を写真撮ってもらった記憶があって、どっかにあるはずなんだよね。そう、この毒霧を綺麗に上に綺麗に吐けてるはず。そうっていうぐらい、みんなはムタになりたかったはずなんだよ。歌舞伎じゃないよね。ムタのようにこう吐きたかったはず。だけど、人に向かって吐いたことはないんだよね。上とかには吐くけど、人に、そこはやっぱさ、こう、理性が働くからね。スーパーサイエンジンになってないから、理性が働けるから、人には吐かないものの、その毒霧みたいなものを人に吐く、しかもこうプロレスラーに吐くっていうのがまたすごいね、すごかったよね。あんなことできるんだと思って。そうそう、まあいろいろさ、X でもね、いろいろ言われてはおるものの、まあね、あれに対してってなると、あんなことよくできるなっていう気持ちでしかないね。だってそんなんね、その後のことを考えると、もうおそらく連れだ、もうその試合も連れ出されるだろうし、なんだったらそれ以降出禁にもなるだろうしさね。いやー、すごいね。え、まあ、あなたもうちょっとこうね、本当緑の毒霧だからなんかの方がまだね、爪痕残せたんだろうけれど、まあちょっとびっくりしたなというところではあるんだけど、なんだかんだで、まあ、あの恋は良くないにせろさ、昔からでもあんなんてあったやんか。俺もそういや、こう胸に手を当てて考えてみると、一つ思い当たることがあって、そういえば中学校3年生の時かな、この愛知県の対馬市民会館、対馬市民体育館、ちょっと忘れたけど、対馬市っていうね、三重県の県庁所在地の津に、普通に島に、まあ市民会館なのかね、そこであった全日本プロレスの興行で、ほんとちっちゃなこう会場よ。で、ハンセンが出てくるときに、ハンセンのところへ行って、俺はブルーロープで縛かれたんだけど、まあこれも、言うたら同じようなことだよね。レスラーのとこに行って、こう、しばかれたっていうね。まあ、だからそれ考えると、俺はこの人に対してあんま強く言えないのかもしんない。けどね、そう。まあまあね、あれをやってるがゆえに、ちょっと、この方に言及しづらいとこもあるかもしんない。ちょっと罪悪感。今思えばさ、あんなことやっちゃダメだよね。ハンセンさ、どこ行って触りに行ってブルーロープで縛かれるとか、だってちょっとタチの悪いファンさ、ハンセンにボディスラムで投げられてたでしょ昔ね。まあそこまでやってないしろね。まあ節度あるファンで言いましょう。皆さん、もうダラプロドルプロ聞いてる人たちはさ、もう節度あるプロレスの見方しましょうね。改めてさ、そう、それを思いながら、この間の週末に家で酒を飲みながらね、DVD を見てたのよ。桜花帝国、DDT のね、まだ、DDT 所属だった時代、DDT 所属なのかな？ DDT の頑張れプロレスの方でやってた桜花剣、時代背景でいくと、これ夏の興行なんだけど、まあ、G1 クライマックスが新日本であって、その後に、両国で DDT の興行があった時に、あれは、どっちだ、原島と、棚橋がシングルでやったのかな。で、 その試合後に棚橋がなんかもインディーとメジャーを一緒にしてもらっちゃ困るみたいな発言をして、そこでちょっとわちゃわちゃ揉め、両者が揉めたみたいなところの後にあったこの後楽園ホールの興行、ちょっとマッスルっぽい興行もあった、試合もあったんだけど、メインイベントが、原島大岡健組対棚橋、田中洋平、前今の洋か、田中洋平ということで、でこの試合中に、場外乱闘でね、場外乱闘か場外で棚橋と大岡がこう場外でこう揉めあ、まあ、やり合ってる中で、すごく熱くヒートアップしてる DDT 側のファンの一人がものすごく棚橋の目の前で中指を立ててる声を見てね、そうそう、でこれを見て、あーなんか直接やってないもののこう挑発をしておる、まあ熱くなる気持ちはわかるけど、なんかそれはちょっと違うんじゃねえかみたいなところまでは、はい、思いました。そう、たまたまねちょっと、はい、タイムリーに見てしまったんで、はい、ちょっとねその辺ダラプロ、ドルプロは節度あるプロレスを心がけます。はい、はい、今までちょっといろいろありましたけれど、これ今後気をつけます。はい、よろしくお願いします。はい、であとあれだね、竹下がさ結婚したでしょ、あちょっとびっくりだね、坂崎由香さんに、ね、あの可愛い子と結婚してね、まあみんないろんなとこでその二人の写真見たでしょ、あの海岸とかで撮ってる写真、あれまあね、坂崎のコスチューム風なのズボンにちょっと引っかからなかった。ちょっと裾だけがシュッとしてるようなズボンとかね、まあでもね、まあ知らんかったなってのは知ってるわけがないんだけどね、なかなかお似合いのカップじゃない、あれさ、であの二人の、まあ、レスラー同士の結婚っていうのを見て、そういやレスラー同士の夫婦っていたよねこれまでにっていうのでね、過去にもこの話したことあるかもしれないけど、ちょっと改めて思い返してみてね、ね、まあそもそもね、あのケンスケと北斗晶みたいなところがあったけど、でも多分時系列でいくとその2人よりも先に結婚をしているのが維新力と穂積歌子のはずなんだよね、あのジュリアナ歌子よ、そうそう、まあもう時系列でいくとも、まあもう後々離婚はしてんだけど、ターザン後藤と、デスピナーさんだったっけ、デスピナ後藤みたいな感じで、ね、FMW も後々上がったけどね、その夫婦がなんかこう俺の認識してる中では古いレスラー夫婦、まあそっからでいくと、まあ、まあ有名どころだと田中実と深川由美、まあこれね今子供がマリーゴールドでねやってるでしょ、でまあねここもなくなっちゃったけどバッドボーイ非道と工藤恵美もそうだし、あとタイガースマスクと白鳥千佳子、これ大阪プロレスのつながりでだよね、でこれも引退したんだっけ、あのタンク長井と白井美代もそうだね、あとマイバッハ谷口と西尾美香、でまああと離婚組もね割といるんで、はい、あ離婚組でいくとあのセラリサとオルカウトがそうでしょ、で金本浩二と光るもうここねちょっといろいろねいわく好きでしたけど、はい、あので金村金太郎と中見川さんっていうのもそうだったし、野沢論外と千春もそうだよ、でさっきのターザン後藤とエスピナーさんもそうだし、であと何こう噂にはなってる審議が、まあ、正式発表はされてないもののっていうカップルとか夫婦、まあこれ夫婦なんだろうね、これ吉橋と栗原めぐみって発表されてないよね、でもなんかもう公の事実みたいになってるし、あとこれ何ね 3、もうちょっと前か、4、5年前から、確か言われてんだけど、イービルと、シライオ、まあ、イオスカイが、まあ、一時婚約したみたいな話も出てきてたけど、これ結局どうなったんだろうね。だって、この間、さ、イオがこうベルト取った時の、あれは写真なのかな？映像なのかな？チラッとイービル映ってたよね。あの、バックステージでね。そうそう、バックステージの映像だったかな？映像か写真かで。そう。じゃなかったかな？なんて思うんですが。まあね、まあ、割といるよね。まあ、これ辺、ね、まあね、同業でってなると、まあね、あ、にしても、はい、羨ましいって言ったらあれですけど、はい、羨ましい次第ですが、まあ結局ね、だからといって、なんちゅう話はないんだよ。結局、プロレスラー夫婦誰がいたかなっていうふうに思い返してメモを取っていただけなんで、まああとちょっとね、番外編で行くと伊藤隆二と李日韓っていうのもね、まあまあレフリーと、ここの二人はどうなってんのかな、まあ、婚姻関係あるのかな、なんかね、ここもちょっとよくわかりませんが、はい。まあでもね、おめでたい話ではあるんで、はい。我が家もね、そうだよ。だから、俺が先々週か誕生日を迎えましたけど、ドルフィン夫婦は、なんと、俺の誕生日である5月18日が結婚記念日なんです。はい。忘れないようにということで、5月18日、まあ当時ね、2003年に結婚したんだけど、2003年の5月18日が日曜日で、その日に、まあ、式と披露宴したんで、そっか、もう22年。はい。丸22年。はい。なので、まあね。はい。お幸せに。我が家は幸せなはずです。はい。そうですね。はあ、まあ、ということで、はい。もう30分過ぎてるんで、そろそろ、締めに入りますが、ちょっとね、今っていうか、こう収録する前にスマホ触ってたら、なんかマイク・タイソンと、エメリア・エンコ・ヒョードルがなんか試合するみたいなニュースがちらっとあったんで、まあ20年前ならね、すげえカードなんだけど、これもう大丈夫かなっていうようなところもありますけど、まあちょっと気になったんで、はい、お伝えをしておきました。で、前回最後の方でお話をしました、8月17日に神戸元町である、なんだっけ、あそこ、プロレスバー、リングソウルだ。リングソウルである、キャンディープロレスっていうのに行きたいんだけど、お盆最終日の夜にどうやって俺は家を出たらいいかわかんない、そんな理由教えてと。はい、そのお伝えをしまして、なんかいい案、面白い案を教えてと。ということで、そしたら、前回、キャンディープロレスの話を、このダラ、前3月のキャンディープロレス興行で、俺がチケットをお願いをした、リングアナウンサーの土井さんがさ、これを早速、こう、X で広めてくれてるんで、本当ありがたいお話でね。はい。本当に。なんかいいやない。マジでね、その神戸に行く。どうせならよ。だって夕方からって夜にかけてあるでしょ。でどうせこうプロレスをそこで見るなら酒も飲みたいし、終わった後もお酒を飲みたい。でそこから大阪のうちのね、豊中まで帰るの、まあ言ったらまあ三宮からだとまあ1時間もかかれかければ帰ってこれるけど、だって実家なんてさ、まあ、三宮からだと、うち、高速長田っていうとこなんで、2、3駅で確か帰れるはずなのね。なので、はい、できればそっちに帰った方がさ、ゆっくりもできるし、まあ、次の日仕事どうすんねんってとこあるけれど、まあ、でも、なんかそのね、理由を、なんかいい理由をね、か、もう仕事作るかだよね。神戸でね。 そうそうそう、お盆明けに早速と。まあでもちょっとその辺もねですし、なんかね、あの言うてもそのなんだろう、リングソールってさ、リングサイドでこう見るような感じなんで、そんなにたくさん入れるような箱ではないんでね、まあ早くチケット買った方がいいんでしょうねと思います。まああのこんだけなんかこうキャンディープロレス、キャンディープロレスっていうと何か疑われるかもしれませんが、まあ全く何も本当に受け取ってませんので、単なるあの前回楽しかったんで、あの今回もきっと楽しいだろうなっていうところでおすすめを完全にしておるだけなんで、はい、あのはい、ぜひぜひちょっとね、怪盗セロさんも出るからね、はい、あのぜひお楽しみいただけたらと思います。今日はこんな感じでだったかな、話す内容としては。はい、あ、最後最後最後、来週6月の何日だ、来週の金曜日、来週の金曜日っていう言い方が良くないな、6月の6日の金曜日の夜、だいたい8時ぐらいからかな、20時ぐらいから、ともきんと収録をすることが決まりました。はい、あの私が、兵庫県三田市のともきん邸に、向かいまして、はい、収録をしますので、まあそこまでの間に何かこうこれについてみたいなとかなんかねあれば、またお題いただけたら助かりますというか、はい、二人でだから10時40分ぐらいの三田発の乗っては帰りたいんで、まあ1本30分かけたとしてもだから3本ぐらいは撮ると思いますんで、一気になんかね、はい、あのこんな話みたいのがあればお題をください、よろしくお願いします。はい、ということで、来週次回の分まではドルプロもう1本いきます。はい、また来週どっかで撮りますんで、その翌週からだな、6月の2週目分から6月いっぱいぐらいは、ダラプロ2人もしくは誰か来たらみたいなところでね、はい、ダラプロとしてお送りしますのでお楽しみください。はい、それでは終わるよということで、お送りしましたのはドルフィンで、ああ、一つ言うの忘れた。あの、俺全然知らんかったんだけど、あの、同じ、こう、同じって言ったらあれか、プロレス、ポッドキャストやってる、あの、カテプロさん、俺は仲良くしてもらってると思ってるんだけど、この仲良くしてもらってるだろう、このカテプロさんが、どうやら、先日大阪に来てたようで、はい。ちょっとびっくりしましてね。ちょっと会いたかったなって。それだけちょっと伝えておきたかったんで、今言いましたということで本当に終わりますということで、今回お送りしましたのはドルフィンでした。それではまた次回、さよなら。
ラブ5、6人に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com、 info@darapro.com アットマーク DARAPRO.com まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。